今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の60章1節から7節です。イザヤ書60章1節から7節。起きよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。目を上げてあたりを見よ。彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれて来る。その時、あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。ラクダの大群ミディアンとエファの若いラクダがあなたのところに押し寄せる。これらはシェバから来る者は皆金と乳香を携えてきて、主の屈しい御業を述べ伝える。ケダルの羊の群れも皆あなたのところに集まり、ネバヨテのお羊はあなたに仕え、これらは受け入れられる生贄として私の祭壇に捧げられる。私は私の美しい家を輝かす。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、今朝もあなたの命の御言葉、幸いなあなたの言葉を私たちが豊かに蓄えることができますように、どうか主よ、この一日の始まりのこの時、この雨の中を集いし、一人一人に豊かに報い、あなたの命の言葉を授け、そしてこの一日の始まりを捧げた、初穂を捧げた一人一人に、あなたが祝福の御手を報いてください。これから語るこのしもべを整えて、あなたご自身をしっかり語り尽くすことができますように、あなたの栄光を豊かに主よ、この場所に迎え入れるために、あなたご自身が我ら一同を支配し整えてください。これからのすべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。非常に幸いな御言葉です。このイザヤの60章、私たちが光を放つことができる。主ご自身が、ね、起きよ、光を放って、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。主の栄光は誰の上に、ね、輝くのか。これ主の栄光、誰の上にでも輝くものではないんですね。悔い改めない生活、邪悪な生活、それをやめない人、その人を主は用いることはありません。主はそれなりの人を用いられます。どのような人を用いられるのか、このイザヤ60章の前に59章があるんですけども、ここは、ね、特に罪についての章です。罪を悔い改めた人、また恵みによって罪が覆われて、そしてその人自身のうちから主が、ね、もう罪だと認めなくなった人、そういう人の上にこの主の栄光が輝くんです。イザヤ59章の、ね、この初めのところ一節見ますと、見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、 あなた方の咎が、あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。主が見えない。神様との間に何か仕切りがあるような感じがして、ね、祈っても祈っても、また、賛美をしたり、伝道の技をしたり、そういういいと言われるようなことをしてもしても、でもなぜか主が遠く感じる、見えない。これですね、罪が仕切りとなっている場合は、そのようになってしまうわけですね。主が力がないから、何か主の力が現れないのではないんです。ね、主は力がないや、主は力に満ちた方です。だって天地万物を創造された方ですから、じゃあなんで人が、救いが遠いと感じるのか、ね、救いが何か、現実世界の中にはない、何か空想世界の中にしかないかのような、そういうふうに思うのか、それ、そういう場合は、自分の中に、悔い改めるべき罪、ね、それに気づくべきです。罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしている、二節にあります。じゃあ罪って一体何でしょうか、ね、ハマルティア、ギリシャ語で罪言うんですけども、ね、それ、的を外すことでしたね。ギリシャ語のハマルティア、要するに、的を外した歩み、これが本質の歩みですよっていう道が示されているのに、その的を外す、全然違ったところを歩んでいる、ギリシャ語ではそうなんですけども、ユダヤ人の罪の定義、それは、また別のようです、罪、それは神様の創造の御業を壊すことだということだそうです。神様の創造の秩序を破壊すること、ね、まさしくアダムといえばそうでしたね。要するに御言葉に従わない、ね、御言葉がこうであると示している、ね、この善と悪の実から取ってはならない、ね、あなた方の前には、ね、このエデンの園にあるすべての木から取って食べてよい。エデンの園に何千本何万本の木があるか分かりません。今世界にどれほどの木があるか分かりませんけれども、その中でこれだけは食べてはいけない、それを食べるときあなたは必ず死ぬと言われているその善悪の実、それを、ね、取って食べてしまったとき、この神様が、ね、創世記一章で作られた一つ一つの創造の御業、ね、これはよしよしよし、東部、東部、ヘブライ語で神様よしという、東部っていうんですけども、よし。そして、人間が作られた時は、甚だよしだったんですけども、でもその人間が、神様の似姿である人間が、その創造の御業を破壊してしまった。何によって？御言葉への不従順によってです。これをしなさいと神様が言われていること、これをしない。それが創造の御業を破壊することであり、そして罪であるわけです、ね、礼拝の秩序というものがあります。神様に仕える秩序というものがあります。御言葉の秩序に従っていくならばそれはいいんですけど、でも礼拝の秩序を破壊するとき、それは、ね、罪になってしまうんですね。この神様を礼拝するをお捧げする、神様に、ね、お捧げ物をする、本当に、ね、レビ記にはもう細かく規定が示されているんですね、罪を贖うときはこれこれの手段でもってこれこれの犠牲を捧げなさい、もしあなた方が神様に、ね、何か願い事を、これをしますというそういう、志を固く立てるときはこれこれの手段で、ね、これこれの捧げ物をしなさい、細かく規定が、定められているんですけども、好き勝手な、ね、方法、例えばバラムは神様の前に出るときに7つの祭壇を築いて7つの生贄を捧げた。これレビ記の規定には従ってないわけですね。神様の側の秩序、それはもう御言葉によって定まっているんです。救いの道はどこにあるのか、イエス・キリストを通してしかありません。 ね、男女のその恋愛、ね、男と女が、ね、一つとなって、そして一つの家庭が築き上げられていくわけであって、ね、男と男、女と女、ね、それは、関係の意味嫌われることだと聖書には明確に書いてあるんですけども、でも、ね、人間は、その創造の秩序を破壊した、して、男と女もいいんだ、もし、男と男もいいんだ、女と女もいいんだ、ね、そんな風にもししていくならば、良くないことが起きるわけです。男と男、女と女の、こういう恋愛価値観、これ、目新しいことではないんです。もうずっと昔からあるんです。そしてずっと昔に、そういうことをした者は、ね、ソドム、ゴモラのように、もう天から火が下ってきて、彼ら生きながらにして、ね、焼かれてしまう。地獄の炎が下ってしまうことがありました。ね、ギリシャの時代、ローマの時代ももうすでに男、そういう価値観はあったんですけども、その結果何がはびこったか、恐ろしい病気がはびこりました。本当にそういう男と男、女と女の人たちがかかりやすい病気はとても、ね、もう無残な恐ろしいものです。これ明らかにこの神様の創造の宮座、そしてそこから離れるならば、どんな恐ろしい呪いが待っているかということ、これも、ね、統計的に見れば明らかです。そして、本当にそれは、その結果の実を見れば明らかなんですけども、でも人間は、好き勝手な道を歩んで、神様の創造の宮座を破壊する。本当に心の内の罪、汚れ、それを吐き出して、それで、そうして、平気で歩んでいると呪いがひたひたと、ね、その後を追ってしまう、追ってきて追いかけてきてしまう。もう悪いこと尽くしだから、ね、ぜひやめてくださいということを、ね、言うしかないんですけど、でもそれでも固くなに、いや自分は、ね、そんな聖書の言葉よりも自分の道を歩みたいんだ、ね、そのようなものは本当に神様はその滅びの道を進み行かされます。その固くなな心のままに。でも神様の御言葉に従順する人には本当に恵みが与えられるんですね。恵みのその定義もあります、ね、恵み、それは再創造です。神様は人間が罪を犯してしまって、せっかく神様が作られた創造の美しい御業を人間が壊してしまった。じゃあ人間をそのまま滅ぼされるか、そうされませんでした。かえってその人間を再び新しく作り変えて、この創造の美しさ、創造の秩序へと戻そうと、神様がその働きをなされました。もうこれ創世記の3章において、人間が堕落して罪を犯した直後から、神様はその再創造の技を、そのご計画を発動されました。何によって？女の子孫によってです。単一系の子孫、女の子孫、イエス・キリストというお方によって、この破壊されてしまった、父を失ってしまった世界を、全く新しく作り変えるというご計画をイエス・キリストを通して発動されたんです。人間は、もともとそんな恵みを受けるにふさわしくないものでした。けれどもその恵みを与えるご計画を神様が発動されたんです。そして人はこのイエス・キリストにあって救われる、もうまさしく恵みです。本来与えられるべきでない素晴らしいものが与えられる恵みです。このイザヤの59章は罪で始まりました。けれどもこの15節以降、主ご自身のその恵みの技の発動、それがあります。イザヤの59章の15節から、そこでは真理は失われ、悪から離れる者もその虜となる。主はこれを見て公義のない脳に心を痛められた。主は人のいない脳を見、取りなす者のいないのに驚かれた。そこでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。アメン。人は自分で自分の 自身を救うことはできません。自分の罪を、ね、自分が何としても、ね、拭うことはできません。人は、ね、何か汚れてしまったとき、泥の中に投げ出されて、その泥の汚れをその洋服に、ね、染み込ませてしまったとき、水がなければ清められないですね。手が汚れた。水、水道のところに行くまでは、その手は汚れたままです。何かね、拭っても、でも、なんか泥の、ね、汚さが手に残ってますね。水のところに行って洗わなければ、自分自身では何としてもその汚れは取り除けないのと同じです。人間の罪、これはですね、人間がいくら何してもかにしても拭えない。ただ、恵みが与えられなくては罪は拭えないんです。そして恵みがなければ、その新創造へと入っていくことはできないんです。人間は人間の頑張り、罪ある人間、汚れある人間がいくら、ね、汚れある人間同士で拭っても、でも結局汚れたままなんですけれども、ですから、全く罪を清める。イエス・キリスト、このお方抜きでは人は清められないんです。主ご自身が救いをもたらすために来てくださいました。20節を、ね、59章20節書いてあります。しかし、シオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。主の御告げ。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。書いてあります。背きの罪を悔い改める者に、イザヤの60章が訪れるんです。ですから、イザヤの60章のね、主の栄光が光り輝かない。どうしてだ、どうしてだ。まず、罪の問題を扱う必要があるわけです。罪が、ね、神様と私、人間の間の取り仕切りとなって、そして神様の栄光を見えないくさせている。御顔を隠されている。しかし、背きの罪を悔い改めるところに、主は贖い主として来るんです。悔い改めるんです。秩序を破壊するということ、確かに礼拝を妨害するということ、それも秩序破壊でしょうけれども、礼拝に参加しないということもまた秩序破壊です。例えば、青信号になっているのに車が、信号が青になっても発進しないと、ね、後ろの車からププーってされて、ね、されますね。もう進みなさいと言われている道に何もしないでぼーっとしていることも、これもまた秩序破壊であるわけですね。救いの御手が差し伸べられている。その差し伸べられた手をもうただ掴んで、そして引き上げられるだけでもう救いが成就するのに、差し伸べられた手に何もしない。これもまた秩序破壊になってしまいます。皆さん、ですから本当に主の救いがもう目の前にある。ね、さあ、もう宴会整えられました。もうあとはあなた方が来て、この、ね、門から入って一緒に喜び楽しみましょうというその宴会が、ね、整えられているのに、でもある人は、ね、いや、もう牛を買ったからいいです。私は結婚したからいいです。ね、もうひどい人になると、その宴会に誘った人を、ね、打ち叩いて殺してしまったり、秩序破壊です。そういう人たちは、御国の宴会に預かることはできない。例え話にありますね。私たちは本当にもう主から、これが、ね、救いの道ですよ、示されたのであるならば、もうそこに入っていって、そしてその宴会に入っていくだけ。それでいいんです。御言葉に示された通りに歩んでいくならば、それで皆さんのうちに、この救いが成就するんです。60章、悔い改めた人の章です。起きよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。主の栄光が輝くんです。悔い改めた人。本当に、神様、私を助けてくださいと、呼び求める人のところに来るんです。ただね、神様に求めることを外し、また悔い改めることを外して、ただ、ね、自分の良かれと思っている技をしてもダメなんです。 罪の問題を取り除かないうちに、伝道の技をしたり、あるいは賛美をしたりとか、そういう良かれと思うようなこと、罪をあるまんまの断食とか、捧げ物とか、主は忌み嫌われる、言われております。まず私たち自身が人の血を流すこととか、あるいは人を言葉で傷つけることとか、あるいは神様を敬わないで、そういうこと、それらをまず悔い改めて、そして本当に主のもとに立ち返って、神様、あなたの喜ばれることをしたいのです、そのように御言葉から調べて主の喜ばれることをしようとしていく人には、光が輝き、そしてこの暗闇に満ちた世の中の中において、主の栄光を表す器として用いられるんです。例えばここに純金製のコップがあったとしたら、純金製のコップ、これに汚物が、まみれてしまったとするならば、その純金製のコップで水を飲みたいと思うでしょうか。いかに、純金製の器であっても、これが汚れている状態であるならば用いられないんですね。それと同じです。皆さんがたとえ純金製の器であったとしても、汚物、罪という汚物にまみれている状態であるならば、主は用いられないんです、水で、御言葉の水で洗い清めるべきです。イエス様の血潮で洗い清めるべきです。洗い清められるならば、たとえ、純金製の器でないとしても、清い器、汚物がない、洗われた状態の器であるならば用いられますね。ですから皆さん自身、まず罪の問題を、清めるべきです。するならば、主の栄光を表す器として皆さんを用いられるんです。諸国の民の中において、光り輝く、王たちが、皆さんの光に、輝きに照らされて歩むという、この60章3節の、御言葉が成就するためには、まず皆さん自身が汚れを、罪の汚れを取り除く、そうするべきです。そうしていくならば、どんどんどんどんこのイザヤ60章の幸いな祝福が皆さんのものとなっていきます。本当に読んでるだけで、ここに書いてあることがこの身になったらどんなに素敵だろう、本当にワクワクする章ですね。この4節、目を開けてあたりを見よ、彼らは皆集まってあなたのもとに来る、あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれてくる。アメン。受援では、この御言葉を本当に盾にして祈ったそうです。すると、今本当に集まりつつあります。そして世界の富が、本当に、この60章には、ラクダの大軍、ミディアンとエファの若いラクダが押し寄せる、いろいろな国々の宝物が、海の富が移され、国々の財宝があなたのものとなる、5節に書いてあるんですけども、もう本当にまさしく国々の富が今集まってきている状態です。皆さんも、その恵み、祝福に預かりたいと思わないでしょうか。国々の富が皆さんのところに集まる、そうなりたいですね。日ごと悔い改めをしていくべきです。これが良くないことだ、示されたのであるならば、すぐにそれをやめること。それは、本当に一日一日成していくべき務めです。皆さん、コップは毎日洗ってますね。台所のコップ、使ったらその都度洗っております。であるならば、皆さんというコップも毎日洗うべきですね。お皿、コップ、洗ってないと気が済まない。であるならば、何よりも、そうしたコップ、器よりも、皆さんというコップ、器を毎日、御言葉の水で洗い清めておくべきです。器の外側を清めて、内側、汚い、宝珠で満ち足りてる。イエスさんはそういう人を、用いられません。むしろ皆さん自身という器を日ごと清めているならば、本当にそういう人に対しては主の栄光を表す器として用いられるんです。国々の富が来るんです、なぜそういう清い人はそういう国々の富を 清いことに使うからです。汚い心のままでは、いくら、何億円ください、何兆円ください、祈っても、汚い器のところには来ないわけですね。でも、本当に清い心の人は、その主から与えられた栄光を、本当に主の栄光を表すこととして用いるから。だから主は、あ、この人にはもう大丈夫だ。祝福を注いでくださるんです。日ごと、御言葉によって整えられていく必要があります。日ごと、御言葉の水の洗いでもって、清めていく必要があります。そのようにしていくならば、どんどん主が道を開いてくださるんです。御言葉、神ご自身が御言葉ですね。言葉は神であったとヨハネの一章三節に書いてあります。一章一節ですね。皆さん一人一人がですから、言葉なる神様を日ごと皆さんの口で口ずさむならば、そして皆さんの心の内に蓄えるならば、また知識として頭に蓄えるならば、どんどん神様の姿形が皆さんの上になり、そして清められた器となっていくんです。さらに尊いことに用いられる器となっていきます。どうか皆さん日ごと御言葉を蓄えて、そしてこの幸いなこのイザヤ書の予言の成就、これが皆さんの人生にどんどんどんどんなっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。
アーメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、この幸いな予言の言葉を感謝します。これを私たちのものとするために、本当に私たちが日ごと罪を、神様と人との間に隔てとなっているものをしっかりと取り扱って、そして私たち自身という器を洗い清め、そしてあなたに用いられる器となることができる一人一人でありますように、どうかこの御言葉の幸いと祝福の奥へとますます入り込んでいく一人一人でありますように、そして本当に用いられている一人一人を感謝いたします。少しずつ少しずつあなたによって立て直され、清められております。主よ、どうかますますその清めの技が一人一人の上に、このインターネットを通して、あるいは目と目を合わせて養われている一人一人の上にどんどん成就していき、ますます幸いなあなたの栄光を表す器とされていき、起きて光を放ち、国々が、王たちがこのあなたの愛された一人一人を通して御業が働き枯れていきますように、どうか助け導き、そして海の富も、また国々の財宝も、あなたの愛されたこの一人一人の上になっていきますように、どうか導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。起きて光を放ってと言っています。主よ、起きない私たちのこの萎えている足をあなたが憐れんでください。光が主よ本当に輝き照らされて、そしてもっと多くの人々のところに私たちがこの光を本当に運ぶことができますように祝福してください。起きて光を放って、この言葉は主よ、起きなければならない私たちに与えられている言葉です。起きて光を放つ、動く私たち一人一人でありますように、私たちを祝福してください。そして暗闇に覆われている多くの人々のところに、あなたの光を放ちながら、そして運ぶことができますように祝福してください。多くの闇ている心、思い、感情、霊魂、魂に、主よ、私たちが立ち上がって起きて光を放つものとなって、彼らのそばにイエス・キリストを運び、そして彼らのそばにいてキリストの輝きを増すことができますように、イエス様、あなたが助けてください。起きて光を放つとき、あなたの霊は主よ、私たちを滞ることなく、あなたは満たしてくださり、そして主ご自身が私たちを通してあらゆる闇ってところに あなた自身を表してくださることを感謝いたします。私たちが光を放つために立ち上がり起きて歩む時、その栄光が主よ私たちの上に現れます。主よこの栄光、現れた栄光のゆえに国々が私たちの放つ光のもとに導き出され、国々の王たちは私たちが放つその栄光の光によって主に結びつくことができます。主よ私たちが起きて光を放って、そして私たちの目で主の栄光の輝きに導かれて、主の御前に集いし一人一人を見ることができますように、イエス様あなたが助けてください。起きて今日もそれぞれの場所において光を放つことができますように、聖霊様助けてください。父なる神様、今日も起きて父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みの光を放つことができますように助けてください。今日私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。